令和4年4月号、多くの経営者が貸借対照表を読めない理由、貸借対照表とキャッシュフロー計算書は一緒に見る。いわゆる財務三表というものは、損益計算書、PL、貸借対照表、BS、キャッシュフロー計算書、CF ですが、それぞれの表には読み方があるのを知っている人はほとんどいません。銀行や税務署に提出される決算書は、株主総会の承認を受けなければならないため、財務会計により BS や PL の形は決まっています。外部報告用の決算書は、法律や規則によって形式が決まっているため、その数字を分析しても、経営者、幹部にはとても分かりづらい現実があります。数字を経営に役立てるためには、決算ではなく、期中でお金の儲け方とお金の残し方を経営者、幹部に理解してもらわなければなりません。小里会計は財務顧問のお客様が増えてきたので、うちに多くの会社の月次資産表が送られてきますが、いつも思うのは、BS を読めないのは、BS の出し方が間違っているから、そして出す表が不足しているからだと気づきました。月次決算で PL を読むコツは、売上から売上原価、販売費、および一般管理費の各勘定科目を横に比較することによって増減を分析し、利益の増減の理由を確認するわけです。では、BS はどのように読むのでしょうか。PL のように各勘定科目を横に比較して増減を分析しても何の役にも立ちません。BS はバランスシートと言われるように一表で資産と負債、純資産のバランスを見るものです。BS の右側を負債、純資産という見方ではなく資金の調達方法として読み、BS の左側は預金以外は資金の運用方法として読みます。具体的には右側は純資産を自己資金による調達、銀行からの借入金は金融調達、その他買掛金等の信用調達に分類します。長期的な財務目標として自己資本比率をアップし、借入金を少なくして財務体質を強化していくわけです。BS の左側は資金の運用を表します。調達された資金が売掛金、受取手形の売上債権や棚卸資産にどのくらい運用されているのか、すなわち調達と運用のバランスを見ます。特に土地、建物などの固定資産投資などは、長期借入金、純資産による長期資金でバランスよく運用と調達がなされているか見ます。そして長期借入金の返済額と減価償却累計額のバランスは注意し、月々の減価償却費に対して毎月の返済額が多すぎる場合には、その差額は利益で調達しなければなりません。経営者はキャッシュフローを意識した経営をしなければ資金繰りで苦しみ、最悪倒産します。BS の残高は以上のように資金の調達と運用の結果を表しています。しかし、BS の残高だけを見ても BS を読めるようにはなれません。BS を読むコツは、1ヶ月なら1ヶ月の BS 残高の増減と残高を一緒に読むのです。そして、期首からの累計の増減を残高と一緒に読むのです。しかし、BS の科目の一つ一つの増減を見て、お金の流れを理解することは不可能です。このお金の流れを分かりやすく分類したものが、キャッシュフロー計算書なのです。BS のお金の流れを、1、営業 CF、2、投資 CF、1+2 をフリー CF に分類し、フリー CF で財務 CF である借入金の返済を賄えていて、お金が増えているのか減っているのかを見るのです。つまり、CF 計算書を経営の役に立てようとするなら、CF 計算書は決算後に作るのではなく、毎月に当月と累計の CF を作り、BS と一体として読まなければなりません。CF 決算書によるお金の流れと BS の残高を一緒に読むことによって、経営者は BS を読めるようになると私は思っています。現実にはほとんどの会社、会計事務所で CF 計算書を決算後に出しても毎月わかりやすく出していません。このことにより経営者が BS を読めないのではないでしょうか。私たち小里会計では独自のわかりやすい CF 決算書を毎月月次決算書に添付し、お客様に説明し、BS の読める経営者、幹部になってもらうように努力をしています。